どうも皆さんご無沙汰しております太田っぴです。
どうも
どうも
皆さん、
どうも皆さん、
田佐復興大臣の太田っぴです。お前らがちゃんとコンセンサス取られてるとやんねえぞ俺
そういう人だっけ、あのこの人
ミキサーやんねえぞ俺。
何、解放同盟なの、
お前らがコンセンサス取らねえと
好きだなその言葉、
田佐解放同盟の
太田っぴのスモーキンシネマ。はい、どうも、オタピでございます。
はい、
ということでですね、
うん、
ちょっと期間空いたんですけれども、
はい、
ちょっとね、
うん、
スカイラインでよかったの、
よかった
と思ったんだけど、
うん、よかったと思うよ。
もしかしたら他の映画だったかな。いや、合ってるよね。
いや、合ってるけど、
うん、ですね、
確認してないけど合ってる
私が見てきた映画スカイライン、うん、制服、
はい、
映画を見てきました、
はい、
あ、やべ、この入り方じゃなかったんだ。本当は今話題の、
う
ん、あの
っていう
宇宙人が来る映画みたいな感じ、スーパーエイトじゃないみたいな
っていうね、そういう人笑いを入れようとしたんだけど、
感じでいこうとしたんですけど今ちょっと忘れちゃった、
久々で忘れてたね、
そういう感じでいこうと思ったんだけど、うん、普通にスカイラインって言っちゃったんですで、これ6月の中旬の公開なんですけども、うん、全然話題になってなかった
。ああ、そうね、なんかちょこっとなんか CM とかテレビで見た
CM とかね、やってたんですけど、
ね、
全然話題にならなくて、
ロードショーから1ヶ月経
って、昨日、今日7月何日でしたっけ、
今日が、収録日が16
ですね、はい、15日にちょっと新宿バルトナインで見てきてですね、
バルトナイン、
朝と夕という
夜のスタジオワーク
朝見てきました
もう、
うん、まあ話題になってない割には、まあ、全然入ってなかったですけど、全くゼロのお客さんではなかったので、
うん、
まあそれなりには、
まあそれなりには
なんじゃないかなって、
う
ん、
まあ、映画に集中して見られる感じですね。
で、監督、コリン・ストラウスとグレッグ・ストラウスっていう兄弟、
兄弟
です、ね、ライト兄弟みたいな、
ザ・ブラザーズ・ストラウスっていう、うん、スタッフチームで、脚本が、ジョシュア・コーズという方とギアム・オードの制作もやられてる方なんですけど、まあ、特に過去作品はないですね。
まあ、
このコニー・ストラウス兄弟は、エイリアン VS プレデターかな、
あれか
やってたんだっけな、
へ、
なんか1作品やってますね。あとはなんかその、うん、アバターの CG チームに入ってたみたいで、
うん、CG の人なんですね、うん、
CG の技術者の方々なんですね。
へ、
で、出演が、まあ、エリック・バルフォーって方とか、まあ、スコッティ・トンプソンっていう、まあ、女性の方、
うん、
まあ、ドラマ系の役者さんですね、
うん、
そんなにだから有名なところを作ってないっていう、
うん、
で、まあ、概要から説明しますとですね、うん、まあ、今や映画作りに欠かせない VFX で、
うん、
2012アバターなど多くの話題作に参加し、自ら制作監督もするグレッグ兄弟、
うん、
兄弟で設立した VFX スタジオによる、インディペンデント映画として制作、
うん、
低予算映画なんですね、
う
ん、実は、で、CM とか見るとそんなことなかった、絵的にはすごいお金のかかった映画だなと思ったんですけど、100億円まあね、とかかかっちゃう、
うん、
あのハリウッド大作ですけど、その10分の1ぐらいで、
10分の1で、
まあ10億相当な金かかってますけどね、
うん、まあ、それでもアメリカではまあ低予算、
低予算くらいで、
10億で低予算だったらね、
9億ぐらいだったかな。
じゃあ、パラノーマルアクティビティは何なんだって思いますけどね、
う
ん、
そうですね。で、まあ、あらすじから言いますと、まあ、親友の誕生日パーティーに参加するためロサンゼルスに来ていた、ジャロットとエレインは、はい、早朝に友人の一人が青白い光の中に吸い込まれる瞬間を目撃する、
うん、
窓の外には巨大な未確認飛行物体が大量に飛来し、
うん、
地球から人間を次々と吸い上げていく光景が広がっている。
あ、いきなり冒頭からすごいですね。
ここからエイリアンによる地球征服の3日間が始まる。
へえ。なんか引きとしてはいいですね。ね、
面白い。
わかりやすい。
見たくなりますね。
異星人と地球人の対決構図
って感じですね。多分ね、脚本的にもそういう順じゃなかったと思うんですけど、一応映画の冒頭に吸い込まれるシーン先に入り込んで、うん、その10時間前、うん、15時間前だっけな。ってな感じで、ちょっと一旦ちょっと坂の方っぽっていう感じで、うん、まあ多分。
最初に
編集でちょっと変えたのかなと思う感じの作りでした。最初からこうだったのかなっていうのはちょっと感じない感じ
でした。割と突発的にそこでこうしちゃおうっていう感じだったん
ですね。まあ、からまあそこでちょっと観客を掴んどこうっていう感じだったんでしょうね。で、まあそのまあ、この後の物語としてはですね、まあ、主人公は男での人で絵描きかなんかなんでしょうね。であんまり詳しくは書いてないんですけど、まあ、友達の誕生日に彼女を連れてロサンゼルスに来たんですよ、
うん、
でその友達っていうのは、まあ、CG で成功している人で、まあ、いいマンションなのかな、別荘に住んでる人で、まあ、日本で言ったらヒルズみたいなね、
うん、ロコン登場人物も CG 使う人が出てくるんですね、
リア充なんですよ、まあ、自分たちのことに近い感じでストーリー作ったと思うんですけど、でまあうん、あなるほどこいつらがコテンパンになるんだなと思わせるっていう感じ
まあ、ね、
まあ、でも特に対し、うん、そこに対しては皮肉的なものは特になかったですね、
うんうんうん、
まあ、実際この制作陣の方々も成功されてる方でしょうから、そこは別に、まあ
そうね、自分たちを投影してるわけだからそれを批判するとなんか
やらないでしょうかね、まあ、自分たちに近いところを描いたっていうことでしょう、まあ、正しい描き方だとは思いますけど、自分たちの近いところ、うんうん、で、まあ、見てるこちらとしてはまあ羨ましいな程度なものなんで、
ね、成功者ですからね、
成功者なんでね、で、まあ、学生時代 の、 その同期だと思うんですよ、その CG で成功した人が訂正して、でまあ、コンピューターなんて誰でもできる、あとはセンスなんだよっていうことを言ってて、でその、うん、まあ、昔 の、 その、ね、友達を誕生日に呼んでお前もこっちで一緒に CG やらないかっていうのが実は本心があって誕生日パーティーに呼んだんだけど、まあ、その一緒についてきた彼女はそんなこと聞いてないわよみたいな、ちょっとどういうことよみたいな感じでちょっと仲悪くなったりして、で実はお腹にちょっとあの最近あれが来ないのみたいな、
いきなり話でもなるんです
か、なって子供ができちゃってまだ早いみたいな感じで、男もちょっと戸惑っちゃうみたいな感じで、まあそんな中こう宇宙から吸い込むエイリアンが
来る、そこで来るわけですか、
うん、朝
そんなごった返しながら、
でまあ彼らはその逃げよう逃げようとか言うんだけど、籠城するか逃げるかでこう終始議論してですね、
あ、まあ、
出たり入ったりしてるんですよ建物を、でまあ一回最初出た時にですね、最終的にエイリアンに何人か食われるんですね、
うん、え、食われるんですか、
食われるっていうかね、エイリアン途中で描写出るんですけど、うん、人間の脳を食うというか、吸収して、それを
ゾンビ的なエイリアン、
自分のたち の、
知識にする、
知識にするみたいなことなんですよ、脳を取るみたいな、
新しい、
分かってくる感じなんですか、
そうですね、
それともチューって吸う感じなんですか、
え
その脳の食べ方としては、
いやなんかね、脳だけえぐるみたいな、
あえぐる感じ、うん、
へ、
なんかそういう感じで、うん、で、まあ、最終的にその、 あの恋人同士もこうエイリアンに吸い込まれていくんですよ、脳はそこでは取られないんですけど、あの要するに、エイリアンで特大大中小みたいなのもいて、
うん、
まあ、あの先にこう大で吸い取っちゃって、
うん、
その大の特大の中で一人ずつやっていくってやつと、あのこうなんだろう、なんだろうね、個体単位でこうエイリアンみたいなのがいて、そいつが直接人間をこう襲って、だ外にいるやつはガーって一気に吸い取るけど、なんか端っこに隠れてるやつとかはもう直接行って脳だけえぐるみたいな感じの感じ で、 でまあその大中小がいろいろいるから、まあ外に出れなくて、でもどうするかみたいな、あのロサンゼルスなんで船があるんで船で逃げるかみたいな感じのやつもあるんですけども、でまあ最終的に主人公たちもね、その特大に吸い込まれるわけですよ、
あらら、
あ終わったな映画と思って、どういう風に落とし前つけるんだろうと思ったら、
あ
映画終わったと思ったら、実はその後もあのエイリアンのお腹みたいなところでのストーリー展開があって、
あ
れ終わったんじゃないのっていう、あこの中あったんだみたいな、
お腹の中で
なんか今なんか先に説明したから、その中でもいろいろあるみたいな感じで、ね、うん、今聞いたらあれですけど、
けども、
もう座れたら終わり、
終わり、
終わりなんだと思ってたから、
死ぬだろ
う、うん、あこの後もあんのっていう感じで、なんかそこでね、こうなんかちょっとこう、
うん、
王女、言い方悪く言うと往生際が悪いというか、うんうん、なんかそこでこう愛する人への情熱とか守るべきものへの 情熱を表現しましたみたいな感じになっているのがなんとなく付け足し感に見えちゃうんですよね、ものすごく独立した感じに。それってもうちょっと
うまくいかけよっていう、
そんなのありなのっていう感じ、
ね、そうだね、うん、でまあその主人公に関してもあんまり特徴がなくてですね、男にも誕生日に来て巻き込まれたっていう話で、まあ、主人公そんぐらいで、まあ、彼は地元のままでいいのか彼女を置いて CG のね、うん、スタジオでやる、
あ、はい、まあ、そういうのかみたい
な、彼女のことをどれだけ好きなのかっていうのもあんまり描き方がちょっと不足してるような気もしますし、まあそのなんかエイリアンに吸い込まれようとして助かっ、うん、吸い込まれる時に、うん、なんかすごい血管がにうわーって浮き上がる感じで黒い血液が流れて、で目も真っ白になってそのまま吸い込まれていくって感じなんだけど、それが 何なのかよく分かんないんですけど、まあ、吸い込まれてい く
って、まあ、ただ吸い込まれてすごくなるみたいなの
を表したかったのかな。それでそこで止められ友達に止められて、うん、なんとか吸い込まれなかった人は、うんうん、ただでも体に後遺症みたいな感じでこう残るんだけど、う
ん、
なんかねそれもねはっきりしてないんだけど、
うん、
なんかそれを光の洗礼を浴びたやつは、うん、ちょっと力持ちになるらしくって、
うん、なんか
でなんかちょっと、うん、そのいやここに留まった方がいいんだみたいな感じで言うんだけど、うん、そんなとどまった方がいいんだっていう人もいるし、うん、主人公はいや外に出て船で逃げようみたいな感じで、うん、お前は卑怯者だ逃げようとしてるんだみたいなやるとなんか、うん、俺は卑怯者じゃない家族を守ろうとしてるんだみたいな感じでギュッてこう、うん、そいつを首絞めてすげえ
伸び
て、
あ力が
でなんか急にそこでなんか家族を守るんだみたいな、お前さっき戸惑ってたじゃねえかよみたいな、子供できて、
うん、そこら辺もなんか、うん、なんかちぐはぐなのかね、
うん、でもそれに心を打たれちゃう彼女みたいなのもいて、なんかね何だそれやみたいな、
うん、
力持ちかっこいいみたいな感じにしか見えなくて、
安いな、
なんかねちょっとそこがまだね、うん、なんかねっていう感じには
なりますか、
思いましたね。で、はい、なんかその
ないない、
まあ、管理人さん、うん、そのヒルズに住んでる管理人さんみたいなのがいて、うん、その人が、はい、なんかねちょっとすごいイニシアチブを取るんですよ、
うん、
そのお前ただの管理人だろみたいな感じなんだけど、はい、なんかねちょっとかっこいい感じで描かれすぎなんじゃないこの人みたいな、うん、最後なんかこのエイリアンが襲ってきて、
うん、
でなんかもう部屋に入り込んできて、うん、もう絶体絶命っていうところで、うん、こうガス栓を開けて、
うん、
こう足掴まれてて、うん、なんかグッバイみたいな感じで、うん、火バチってつけてブワーンみたいな、
あ
燃えるみたいな、うん、感じで、
うん、
お前何いいとこ持ってってんだよみたいな、
ね、そうね、
かっこいいね、美味しいと美味しすぎるだろっていう感じで、
うんうん、
ただでもなんかその人も美味しいっていうキャラだけで
別に他がないんだ、まあ、
この人が一体何なのかっていう、うん、どういう人間なのかっていうのも特にわからないから、うん、こいついい死に方したじゃんかっこいいじゃんみたいな感じぐらいにしか思えない感じで、
あ、本当に俺
なんか要素から作って行き当たりばったりに当てはんでみていったって感じですね。
まあなんかねそんな感じに思えちゃうんだよね、あんまりこうなんだろう状況物語とかストーリーとかっていうよりその状況を見せられてる感覚っていう感じなのかなと思って、
でなんか
そうそうそう、でこれね制作者の意図としてはまあ CG のその話人たちなんですけど、まあ監督はハリウッド的なハッピーエンディングは絶対したくなかったってことを言ってて、で観客が予測不能な作品を作りたかった、
うん、ほうほう、
エイリアンが侵略してきてもどこかで人間が勝つだろうと思っているだろうけど、うん、何をやっても無理みたいなエイリアンを登場させたのは今回の規定破りの一つなんですみたいな、まあ、これはみんなに支持されるわけじゃないんだけどねっていう、こうインタビューで答えてるんですけども、あの映画サイトでは、でそのインデペンデントで制作したのは作りたいものを作りたかったからだっていうのですね、
はいはい、
で金を出せば口も出す、映画会社の欲に応えるための妥協を最小限に抑えかつ効率よく制作を進めることができるということ で、まあ、ハリウッドで仕事をするようになってこれいいよねと思った企画が却下されて、これはダメなんじゃないと思っていた企画に OK が出る、そういうことがしょっちゅうあって、 まあ、ストレスを感じてたんだみたいなこと言ってるんですけどもね、
まあ、要するにオナニーがしたいってことですよね。
どうなんですかね。だから、まあ、そこでいや俺らはそういうんじゃなくてちゃんとしたもっと人間ドラマ作りたいんだとか、CG だけじゃないものを作りたいんだっていうことだったらなんかすごい
紙一重だよね。
わかるんですけど、まあ、でもその思い、対策にこうね、なんか対策映画があれだいいぞみたいなことを、あの中の人たちも別にそれがいいと思っていたわけではないんだみたいなのをちょっと見て、見えて、まあその思いはいいかなと思いますけど、
まあね、志はまあ、
まあね、いいと、
で物語、これ物語見てた時は気づかなかったんですけど、この話聞いて、あ、だから密室劇なんだなと思って、その外に出ず一つのところで話を展開していくっていう工夫は、あのロケ場所箱が一つでいいわけなんで、
そういう予算の関係なんだね、
いろいろ移動しなくていいんで、そのマンションだったらマンションの中っていうのでストーリー展開ができるので、だからその窓の外を見るっていうことを状況を把握するっていう程度にして、まあ外の状況分かって実際は中の中でどういうストーリーが展開するかっていうことは、描き方としてはその低予算としてはあの無理ない描き方なんじゃないかなっていうのは思って、まあそれがすごい分かると思ってるんですけど、実はこれってあのゾンビ映画の金字塔のナイト・オブ・ザ・リビング・デッドって同じ作り方似てると思うんですよ。あの映画も当時その CM とか制作してたジョージ・A・ロメロ監督が低予算でお金もなくてやむなく白黒で撮った映画なんですけど、まあ今のその CG 技術者が自分たちで作りたいのをこうインデペンデントで作るっていうのとは似てるかなっていうのは思うんですよ。そのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていうのも結局は、
まあ、マンションの上から下から上になんか逃げていく話だっけ。
それはそれは、ゾンビの方かな。デイ・オブ・ザ・デッドじゃなくて、それはあの違う、ドーン・オブ・ザ・デッドなんだけど、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドって白黒のやつで、あの、まあ、ゾンビがわーって出てきて、で人間が一つの、まあ、家にの中に閉じこもって、中から攻撃するとか、中から状況を覗く、外の状況を覗くっていう話で、でストーリーの中心としては中の話、でそのゾンビにしたのがいいところは、要するにゾンビに噛まれた、実は噛まれちゃったんだみたいな、でも噛まれた人ってゾンビになっちゃうんだよみたいな感じで、じゃあどうする、こいつすぐ殺す、いや人間になるまで、人間である以上は殺せないだろうみたいな感じの葛藤とかやりやすいのね。で自分の娘が噛まれちゃって、親はでも手かけられない、ゾンビになっても殺せないっていうのと葛藤とか、いやそんなん関係ねえよ、こいつもうゾンビで人間じゃねえんだから殺せよみたいな、別の人がいてみたいなのがあって、そういうところでこうドラマが展開しやすいっていうのはすごいあると思うんだけど、ただあの中身でその問題で、その宇宙人にこう吸い込まれようとした男が不思議な力を手にして、で例えばその宇宙人に心も体 も、
まあね、
持っていかれるっていう設定だったら、まあ、なんとなく分かるんですよ、ね、こう仲間をどんどんこ う、
ね、
うわ俺はダメだ、もう気持ちがもう保てないっつって、
そいつを見捨てるか見せないかみたいなところが、
そうなっていけばいいんだけど、単純に力持ちになっちゃうっていうだけの設定なんで、
じゃあいいじゃんっつって、どんどん吸い込まれればいいじゃんお前、
そこが結構 ね、ご都合主義に、なっちゃってるっていうところがあってですね、だからね、そこが弱いのかなって。ただでもその力を手にしたことによってラストの方でね、主人公の男がね、エイリアンと肉弾戦で宇宙人と戦うんですなんかこう引きちぎってみたいな、なんかグワーって開けて内臓を取り出してみたいな、なんかやるんです。それがね、ウルトラマンがこう怪獣を袋叩きにするところを思い出したんですけど、なんかね、そこがね、スロー画面になるんですよ。スローガーってこうぶん殴るところとか、両手でこうぶん殴るところとかスロー画面になって、
なんか世情を流したいですね。
すげえ笑っちゃったんそこで、俺
なんか他笑ってる人いた、
いやわかんないけど、これは笑うよと思って、お前ら散々怯えてたのに、
なんでお前
なんで急に肉弾戦でぶん殴ってんだよと思って、でも力持ちだから、ちょっとね、エイリアンもそれでちょっとあのやられ弱っていくんだけどね、まあ感想としてはね、もうそ、まあ、リア充なんですよみんな
そう、それはまあ
なんか襲われててもリア充だなこいつらっていう、なんか
襲われてもリア充、
まあ、そんな中にも人間関係あって、 ってって感じで嫌味な感じは、
うん、
そんなないけども、うん、あんまり感情移入できるようなキャラクターが
じゃない
引き込まれる要素がなさそう
ですね、中にいないよね。だから例えばその CG のもともとその、うん、なんだろう田舎でね、そういうデザインとかやってて、うん、で CG やらないかって誘われる彼のそのデザインやってる時の辛い状況とか、
うん、そうね、
まあでもそこまでなんかあれかなにくささ出してもあれなのかな、うん、ただでも、うん、あんまり感情移入できない感があって、
うん、
で、まあね、そのなんかなっていうのはものすごいあるんですよね、
うん、
でまあ、
う
ん、まあ怖っ終わったって思った後の付け足しも、
うんうん、
そう。
そんなに付け足しもあるんだ。
うん、でなんかそのあ終わったって思った後その、うん、宇宙人のお腹の中で展開されるような話あるんですよ。その、う
ん、あるんだ。
うん、なんかその自分の脳結局ねあのあまあ、これネタバラシになっちゃうけどもう多分みんな見ないだろうから、うん、あのね、うん、これねあのねこれこそね劇場で見た方がいい映画だなって思った。あのテレビ画面で見たら多分何も残んない。
あそう
劇場 の, あの大画面でスケールがあるからこそ面白いけど、
うんうん、
これテレビで見たらスケール出ないし、
うん、
あと何見るんだろうこの映画みたいな感じになっちゃうから、うん、
じゃあ唯一の魅力であるスケールが家庭だとまるで再現されない。
そうだね、
そんなの
ちょっとですね、スケールしかないんですかその映画。
言い方悪く言えばで、まあ、終盤ねその、うん、まあまあこれ言っちゃうけどお腹の中入って脳取られちゃうのよ、はい、主人公の男が。
あ、取られちゃった。
で神さんは神さんで次になんか、ね、取られるみたいな瞬間でその脳を取られてその脳を宇宙人の体に移植するのね。でそれでグーってなるんだけどでみんな他の人間の他の人たちの脳を取ったやつはこうなんかその従ってこう、
まあ
なんか、
うん、
あのその宇宙人としてまた動き出すんだけど、そのいつの主人公の脳だけを入れたやつはなんかこう抵抗すんの体の中こう脳と体のでその自分の奥さんが要するにお腹に赤ちゃんいるわけじゃない、でお腹を守ったりとかしてでなんかねその辺ってねでなんかウェーウェーみたいな反逆者が出たぞみたいな感じの宇宙船の中でなんかそんな感じになってっていうところで映画がバーンって終わんの。
え？
映画がバーンって終わって、
ね、
で、うん、なんかねその後スタッフロールがバーンって流れるんだけど、
うん、
そこになんか CG の一枚絵で、うん、その奥さんをこう、うん、手を持って逃げるその宇宙人みたいな感じで、
ねねね、
数, 数枚 CG で一枚絵で描かれるのね。そこ CG動く CG にしろよっていうさ。
急に透明になっちゃった
。急になんかこう、うん、しかもなんかその一枚絵の CG もちょっとなんかダッサいんだよね。
もう。
そこ動く CG でしょうと思って、うん。だからね、それもね、多分ね、これちょっとさ、これちょっとまずいんじゃねえのつって、
うんうん。
ちょっとさ、なんかちょっと2日か3日で作れるのちょっと、やってみないっす。いや、ちょっと動画は無理っすね、みたいな。じゃあ、ちょっと一万円でもう何とかしようよ。なんかそっちの方が逆にかっこよくねみたいな。
みたいな。
感じか知らないけど、そういう風に見えちゃう。
なんか、文化祭の映画じゃねえんだから。
そこを描こうよ、みたいな。
ね、最後の最後にね、ああ、見て損したって言い切っちゃうような感じですよね。
そこをやろうよ、みたいな感じでね。うん、見どころねえなーと思ったんだけど、
うん、
唯一ね、ああここ面白いって思ったのが結局負けっぱなしなのよ、うん、人間、
まあね、
生身の人間って、うん、そこで、まあ、やっと米軍が動き出したかなんかで、
うん、
無人の戦闘機がブワーッってこう、
ね、
そのね空母みたいな、まあ、特大サイズの宇宙人のところに攻め込んでいくのよ、
うん、
グワーッグワーッ
グワーッ
みたいな、でなんかそういうのがいっぱいあるんだけど、
うん、
その中の一つを、
うん、
にグワーンってこう、
うん、
無人の、
うん、
米軍が誇る無人のやつか。だからね、無人だから、あの、うん、人間が乗ってることの重力に関係ないから、すげえ動きすんだよ。なんかもう、それ実際に今あんのか知んないけど、すげえなんか、宇宙船みたいな戦いすんだよ。地球の重力があんのに、ぐわっていきなりこう転換したり して。ステージは眠い、うん、大丈夫、
いや大丈夫、
目が死んでるけど。
う
ん、
いつものことですよ、
大丈夫です。
で、なんかその、ぎゅーって中に、ステルスの無人もあんのかな。
う
ん、やってきてね、うん、なんかねすげえそいつに着目するのね映画が、うん、 で、そいつが、なんかギューって、こう、うん、攻撃してきて、後ろから煙とか、もくもく上がってるのに、すげえ頑張って、そいつだけね、最後の最後、他のやつがもうボロボロに撃ち落とされてる中で、そいつだけすげえ行って、うん、最後にね、なんか、ミサイルバーンって撃ち込むの。で、そいつは死んじゃうの。で、そこで、そのミサイル一本が、やつに命中して、特大のその空母が爆発して、ぐーって落ちてる。
落ちんだ、うん、
で、まあ、爆発するんだけど、まあ結局その後再生しちゃうんだけど、そいつ。自己再生なわけで、グリグリグリ。
なんかそこだけちょこっと、
そこだけちょっと、そうそう。そこだけね、ちょっといい感じなの。でもね、それが無人偵察機っていう、まあ見てても無人の戦闘機ってわかんないから、わかんないんだけど、なんかね、ものすごいね、そのステルスが、一種のキャラクターに見えてくるの。
ああ、そういう。
なんか、
一個の、まあ、う
ん、もう。俺、頑張るよみたいな。
っての、
うん、なんか、殴られても殴られても、俺、頑張るよみたいな感じにすげえ見えるの。なんか、キャンキャンみたいな、こう、うん、犬みたいな。なんか、ご主人のために僕、命かけて頑張りますみたいな感じにね、すげえ見えてね。それがね、ちょっとね、あのね、笑えたけど、可愛く見えて、すごいね、感情移入そこだけした。なんかわかんないけど、お前頑張れみたいな感じに思ったんだけど。
唯一感情できたのが、でね、無人の戦闘機。
それを、まあ、その状況のカメラの説明と、あと、管理人が一緒に、その逃げ、部屋に逃げ込んだ管理人の望遠鏡越しにそれが見えるんだけど、お前、その管理人のカメラワークすげえなと思って。
うん、そう
ね。望遠鏡ってさ、
管理人がその撮ってるって、
そうそう。
目線って設定なのに、うん、すげえ
考え。あの、一応か、その管理人目線じゃない目線もあるんだけど、うん、管理人目線の目線の望遠鏡越しの映像も結構すごいの。うん、お前よくそこフォローできんな、その動きみたいな。うん、なんでそんな機敏に動け、あの、月とかさ、うん、望遠鏡で探すときって難しいじゃん。倍率ありすぎてさ、うん、どこにあんの空みたいな、なるんだけど、すげえ追いかけんのよ。うめえな、この、まあ、管理人お前何やってんだよみたいな。
プロ
じゃんお前みたいな。うん。まあ、それは置いといて、うん、まあ、その勇敢なステルスのシーンはちょっと燃えたっていうのがあってね。はい、で、まあね、この映画が多分ね、その話題に上らない一つの理由っていうのもあって、あの、まあ、まあ、中身がもちろんそういうちょっともったいないっていう残念なところもあるんだけど、なんかね、そのソニーピックピクチャーズが今度やる映画で、うん、ロサンゼル世界戦侵略ロサンゼルス決戦っていう映画があるんですよ。でこれもまあその この実際のこの今のスカイライン の、うん、あの舞台もロサンゼルスで LA なんですけど、はい、でそこに宇宙人が来るっていう話で、この世界侵略ロサンゼルス決戦も そういう設定の、うん、これはどっちかっつったら予告編で見たらその軍隊、うん、まあ、人間模様もあるとは思うけど、軍隊が反撃するとか戦うとか、軍隊が戦うの中心なんだけど、どっちかっつったらこっちは中にこもってるっていう映画で、ただでもその本作を監督したそのあのこのスカイライン監督した兄弟に法的処置を検討してるらしいのよ、このソニー。
パクリだってこと？
2010年8月でソニーはそのこの CG 制作やってるハイドラックスっていうこの2人の兄弟の会社に世界侵略のっていう映画の VFX の制作資金を支払った。
ああ、そうだな、
ね。そう、世界侵略にも関わってるのこの兄弟は。
そうなん
だ。だけどそのハイドラックスは、兄弟が監督した世界侵略より先に公開されちゃったっていうこの作品の方が。
契約違反ってこと。
でロサンゼルスを舞台にエイリアンによる地球侵略を描いた本作の存在をソニーに知らせていなかった。
似てます
ね。これに対しストラウス兄弟の広報は、我々が不当だと。する主張は全て根拠のないものだ。スカイラインの公開日は監督の意思に関わらず、うん、ユニバーサルと、うん、まあ、もう一個の映画会社で以前から決められたもので、これは組織に属さない制作者に公開を延期させようとするソニーの明らかな不当な試みであるみたいな感じで反撃もしてんだけど、うん、まあ、そういうのもあって多分、うん、そんなに CM その後の多分
もう受けないしみたいな、うん、
実際にそんなに日本でも話題になってないっていうのは話題にさせない何かが働いているのかもしれないっていうのもあるのかも
しれないと
分かんないけどね、
うん、まあ話題になったところでね、
まあねっていうのもある。でなんかこれもう3部作で考えてるらしい。
まだ2作なんですよ。まだ2作なのそれ、う
ん、だからそのなんか CG でなんかだから次始まるときはそのお腹が大きくなった妻を抱えた宇宙人がこう、うん、 逃げ惑うみたいな。
それ一番いいの鈴木
カルクみたいな感じになるのか分かんないけど、あのだったらもうちょっとシナリオ頑張ってほしいなっていう、こうだからね、こう低予算で我々 CG 技術持ってる、うん、ここまでできるんだぞっていうのは分かったんですよ、はいはい、だけどこう90分間興奮を与えるのはやっぱりそこにね、演出もあったり脚本も練っていかないと、あのもったいないなっていうのはあるん でせっかくいい映像なんだから、まあそうすればあのその大手の映画会社が牛耳る業界を打破することもできるんじゃないかなっていうのを思いました。
技術がねいくらあろうとね、結局作品に必要なものって一番大事なストーリーですもんね。
そうなんですよ、
ですかな、
まあね、ステイちゃんもそのいくらその技術あってもやっぱりそこに人間がいないと、人間関係ないと会社でやっていけないよっていう、
はい、すげえ遠回しに説教になった
嘘嘘
すごい遠回しに説教
になった。ステイちゃんはちゃんとできる子だから
頑張ります。はい、
ごめんね、
ちゃんとコミュニケーション取ります。
いやいや、ステイちゃんはコミュニケーション取れる子だから全然いいんですけど、だからもったいないなっていうのをね、うん、CG はねでも本当すごい、うん、あの俺見てて、うん、あのでもね、いやだからね多分ね CG の人だから、うん、CG の人だから、うん、あのここ見せたいとか、うん、ここ盛大に見せたいっていうのは分かるんだ、うんうんうん、で人間がこんぐらいでこんだけ大きいよみたいな、うん、ただそれ見せたところで、
まあ、
あんまり怖さっていうのって、まあね、特に出なかったりすんだよね、
まあ、
怖い撮り方っていうのはまた別だから、うんうん、そのこんだけ大きいよっていうのを見せてもやっぱ怖い撮り方っていうのがあるから、うん、なんかね見ててもね、うん、ものすごいね安心感で見ちゃったんだよね俺。ああこれ死なねえなとか、
ああ
なんか全然怖くないなっていう風に思っちゃったの、すごいグロいエイリアン出てくんだけど、うん、だからその撮り方もそうだし、まあ、脚本も練ってってほしいなっていうのを思いました。
画面の温度が低そうですね。
サンスモーキンです。
あ、はい、低い
でもうん、サンスモーキンです。
サンスモーキンですか、
ね、いいサンスモーキンだと思ってください
技術のサンスモーキン、
うん、そうですね、
技術点取りましたね、
うん、CG はでもね、はい、CG 自体はすごかったと、うん、こんなにもまさかあのアメリカの大作とその大差ない映像で予算が違うのにっていうのはね、
うんうん、
これは知らなかった
です。あー、じゃあ CG を勉強してる若いクリエイターの方にはぜひ、
うん、そうですね、
まあ、CG はいいって褒め方ができるわけです
よね。 CG はいいですよっていうことさすがだなっていう感じはありますね、はい、
あそれ褒めるとこが1個あるといいです
そうですね。
関係者と話すときも、ね、いや CG 良かったですよ、 CG 良かったですよって、ね、他にって言われたらいや CG 良かったですね、 CG っつってごまかせますからね。
そう考えると恋空って褒めるとこ一個もなかったんですよね。
すいません今何も言えねえ
ということで、うん、次回枠ですね。
次回
でちょっと次回がまたあのいつになるか
多分1ヶ月後ぐらい
の分かんないので、はいね、まあ、ちょっと先の公開のものを選んでみました、ね、うん、まあちょっと1個は
あ、まあ、夏休み映画ですからね、
いっぱい映画ってねちょっとね選ぶのすごい迷ったんですよ、ね、はい、ハリウッドもいろいろあるし、
はいはい、
で、1枠はい、カーズ2。
あ、出た、カーズ。
カーズ来るんですか、また2。
カーズ2がね、8月の2日公開だったっけな、8月の上旬公開で、
うん。なんかいろんなところで走るって話ですね。
そうですね、日本も走る。で、なんか日本版の、あれが Perfume が。
Perfume が。
ポリルズ
ですか、はい、ね。ちょっと注目してます。
ほう。
カーズ2。まあ、ピクサーなので、
は
い、面白い話なんじゃないかな
と、ね。
おさら、1もおさらいしてみたいと思います。
はいはい、
2枠、忍たま乱太郎。
来ましたね。
はい。
忍たま乱太郎です。これ、三池崇史監督の実写版で、あのね、子供店長が。
三池さんって本当、なんか、なんでもらって
るのか、ね、三池監督って本当に時々ね、地雷原にブーム投げられるようなことされますよね。
そうね。
今度、あれ、逆転裁判の映画撮るらしいですからね。
すごいよね。
本当、あの人、何でもやるよ、多分。
うん、そうね。でも、13人の資格はね。
みたいなもそう、撮るし。
よかった。だしね、
で忍たま乱太郎も逆転裁判
やったーまとか取っちゃうし、
才能があるのにプライドがない人ですよね。
うん、だからある意味だから職業
も監督って感じだ
よ ね、それなりにきちんとい
いけど俺は尊敬するような本質では何でも取る
って3枠が、うん、小栗小坂から、
ああ来ましたね、
五郎
五郎監督の
五郎監督、
いや五郎の進化を問うという
進化を問いますね。
ジブリ映画
ゲド戦記見ました？
俺昨日ちょっと見ようかなと思ったけど、ね、ちょっとあの格闘技のジブリ練習行っちゃって、別にいいやと思って。
ゲド戦記もともとジブリを見ない人間
な
ので、見た。
ゲド戦記もなっていうのもあるんですよね。うん、僕ゲド戦記あんまり 来なかったんですけど、
まあ、見てみんな大体来てないって言いますよね、うん、ゲド戦記は、
はい、で4枠が、人生ここにありっていうやつですね。これちょっとあの上映のラインナップ見てたらちょっと他ここ入れてたんですけど、他の映画入れてたんですけど、
うん、
ちょっと人生ここにあるっていうのが面白そうだなと思って、なんかこれイタリアの実際に起こった映画をことを実話にしてるやつで、なんかそのバザーリア法の制定により精神病院が廃止されたイタリアで起こった実話を映画にしたヒューマンコメディ、本国イタリアでは動員数40万人、54週ロングランヒットの大ヒットを記録し、イタリアゴールデングローブ賞を受賞、これまでイタリアでも語られることなかったトゥルーストーリーが資料深く、
はい、
こうまやかな感性のコメディに仕上がっている
。ゴールデングローブ賞っていうんですか、
精神病院が廃止されたっていうので、うん、こうちょっとなんかこう、
まあ、イタリア映画とか
格好の巣の上でだっけみたいなね、
はい、なんかちょっとそういうのハートフルな
面白い感じ
で、ね、ヒューマンなの
ね、ちょっと入れました一つ、
はいはい
はい、で6枠が、こちら葛飾区亀有公園、
ね、
5枠こちら葛飾区亀有公園前発出場、はい、ザ・ムービー、うん、勝ち時場所を封鎖せよ、
来ましたねこれ、
入れましたよ。
あのていうか俺今さザ・ムービー何々を封鎖せよっていうのを今やるっていう、
これがさ踊る大捜査線2が公開されてる何ヶ月か後とか何日か後だったら受けるけどね、
そう、それでも俺ダサいと思う
のに、だって3出てんのになんでこれなんだって、
だって10年前にそれをやるならまだ分かるんだけど、
うん、
もう何周もしてダサいよねこの、うん、ザ・ムービー何々を封鎖せよ今っていう気になるよね。
でもフジテレビじゃないからね、TBS だから、
ね、
そうからそれはあんま変わんねえかな、
変わん
そのくらい。ただね俺ね、こっち亀のドラマ版、
うん、
俺ね結構ね、
うん、
あのシナリオ的には
悪くない
気がしたんだよね、笑って泣けて、うん、ちょっと心に残るみたいな、はい、脚本がマギーさんだったんだよね。
あ、そうな
の、ジョビジョバの、
うんう
ん、マギーさんってやっぱちゃんと脚本書ける人だから、あでもこの映画は誰が脚本なんだろうな、
うん、でも俺確かにね、こち亀のドラマはね俺1話見たけどね、うん、
結構ね
悪くはなかった、
ね、悪くはないんだよね、うん、なんか話によって泣いた人もいるって言ってたから、
う
ん、ちょっとほろりときたみたいなね、
思わない当たりが出るかもしれないね、
うんうん、
なんでもしかしたらいい人間、うん、ヒューマンドラマが
見れるかもし
んないからちょっと期待はしてますけども、はいはいはい、ただちょっとなんか地雷感も、
まあ地雷感はあり9割くぶ5輪ぐらい地雷ですけどね、
うんうん、ちょっとあの
楽しみにはマインスイーバーだったら絶対クイックしないですよ
もう周りに8って数字が見えてる、
そうですよ、
7.99って数字が見えてるもんですから、
で、ね、なんかポスターもちょっとダサい感じ
何から何までダサいんだよね、
究極のね、あとね、不朽の名作クラッシャーの、ね、うん、香取くんですからね、
スタッフはですね、
はいはい、
ちょっと待ってくださいね、脚本は誰だ、
これでもね、もしかしたらすごい、すごい人がやってるかもしれない、
監督は河村さんっていう方で、
はいはい、
フリーになったのかな、
脚本
フジテレビのやつ撮ってますね、ランチの女王とか、オーク、花の乱、不機嫌な寺院、
うん、そこら辺竹内優子シリーズですね、
闇金牛島くん、ね、あの人か、
あ牛島くんの、
のドラマやってますね、
はいはい、
のだめもやってますね、
あもろ不思議な人ですね、
のだめの時は監督補って書いてあるな、
ほうほう、
はい、あ違うの監督補をやってたのか、
うん、
手掛け、
一人で納得しない
や、
調べてください、
うん、監督補佐みたいな、
うん、脚本は森下よし子さんですね、
おっとマギーさんじゃない、
マギーさんではありません、
さあ地雷です、
平成メオトジャワンをやったり、
うん、平成メオトジャワン懐かしい、
世界の中心で愛を叫ぶやったりですね、白夜行をやったりですね、
どっちの、
映
画の白夜行、最近の
これはどっちでしょうね、
うん、
佐々木夫妻の仁義なき戦い
あなんかきついな、
あジンやってますね、
あと
ミスターブレインやってます、
ミスターブレイン
ミスターブレイン、ミスターブレインか
微妙だな
これはピンチですね、
はい、
そうですね、はいはい、これは、
うん、
あれつうかドラマ版マギさんやってたよな、
いや、わかんないけど。
わかんないですけど、
ね。ちょっと、ま、ちょっと待ってね。ちょっとすいません。なんかちょっと。
あね、ということでね。はいはい、で、6枠が。
6枠が。
田坂枠ということでね。
どうしようかな。
ってことは、今回ね、
う
ん、選んだ6つ中3つ地雷ですけど。
そのまだから、まあ、俺はだいぶ空の落とし物だから。
言っちゃったよ。
空の落とし物の、はい、
チケット買うのがちょっとね。
いいよ、おっぱい。
やりづらいと。
時計仕掛けのエンジョロイドね。
はい、
あ、うん、はいはいはい、ドラマ版は脚本マギーさんですね、はいはい、
さあ、はいはい、脚本が変わった結果、
まあでもね、ジンもそれなり、それなりって言い方も失礼だけど、ジンもまあ、ね、ジン見ました？
ジンね、見てないですよ。
ジン見てないですか？
ジンじゃなくてジン、
僕ちゃんと漫画版のジンは俺前回読んでるんですから、
ジン、うん、見たんですよ、見たけどなって感じ、
ジンは見てへんね、うん、
ということで、
うん、
じゃあいつもの、
はい、いつものやってください、
お願いします。
そして何が選ばれてしまうんでしょうか、では参りましょう、はい、何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ、ドン、一度カーズだ、
お
ーカーズ2、
あーよかった、
この地獄の目の中で当たりを引くってすごいね、
よかったですね、
カーズ2見ます、
確率2分の1で当てたからね、
そうですね、地雷剣くぐり抜けましたよ。
すごい。
正解ですよ。
貧乏神のくじであれ、リニアカード当たったみたいなもんだよね。
今思うとすごいラインナップだな。
でしょ？
ド M のラインナップだね、それね。
人生ここにあり、もちょっと後で見よう。
うん。それも個人的に。
まあ、
はい、カーズ2。
カーズ2。じゃあ、よろしくお願いします。
はい、ということで、長々とすいません。40分も話しちゃった、
ね。お願いします。
もうちょっと話そうか？
いいわ、いいわ。
いいか、
はい、
うん。ということで、次回じゃあ、カーズ2。楽しみにしていってください。ぜひ皆さんも見てください。
はい、
スカイラインも見てください。
最後フォローか。
週刊田坂ゴールド。
本日の聖書はですね、教えたりの先生からですね、魔法少女を魔法少女を受けていただきました、はい、
悲しい時、悲しい時、久しぶりにタサゴやると聞いてネタがいたのにアニメ先生をやらなかった時、ネームペリー山田担当、あ、うめ、違う、逆だ、ペリー山田担当大臣、鈴宮春樹って思います、すごいな、鈴宮春樹担当大臣、ペリー山田さんでございます、
はい、おめでとうございます、
そうね、窓ガマギコは、つまりは、
もしドラです、
もしドラ、はい、で、あった
そうすると、ほぼないです、
はいはいはい、てなわけでございまして、まあ、この番組では皆様からのメールをいろいろね、募集しておりますね、
はい、
下からステイを見てみよう、
はい、
これ相変わらずステイさんはね、ね、上から目線にチャレンジャーで磨きがかかってますから、
はい、
もうどんどん切ってきますよ。
好き勝手言いますよ。
はいはい、どんどん切ってきますんでね、皆さんね。いや、あげちゃってくださいね。あとはですね、教えたアニメ先生、次回はですね、来ましたね、魔入秘剣帳でございますよ。
はい。
魔入秘剣帳はですね、まずですね、あれです。時代劇であるということですね。
はい、時代劇。一位時代劇。
だからもう水戸黄門がもう打ち切られた今、もうこれしかないわけですよ。
打ち切りなんですか、あれ。
だからもう、日本全国のおじいちゃんおばあちゃんは、魔入秘剣帳を見るしかないわけですよ。もう、水戸黄門ないから。
ね。ATX 見るくらいだったら、時代劇専門チャンネル見ますよ。
でもうそれしかないわけですよ、もう。ね。で、ですね、二つ目がですね、まあ、何かを、相手の何かを取って自分の何かにするっていう能力を、まあ、持ってると、主人公はね。
ね。なんかゾンビみたいな話ですね。
もう、これはゾンビですか、みたいな。ね。で、最後は、貧乳は人にあらず。ということまず買った前出しゃれで終わるということですね。はいはい。で、まあ、そういう、魔入秘剣帳ですね。で、次は犠牲流のテーマは AKB48 ですね。
はい。
で、まあ、タッピちゃんのスモーキンシネマへのね、お便りも皆様から、募集しております。
はい。
そして、我が番組一の、超人気コーナーバリラバリラバリラフーフーバリラバリラバリラフーフー早くあんかけかけたいなな、というわけであんかけコーナーでございます、
まあ、ローキューブね。
俺、あのエンディングすげえ好きなんだよね。
ローキューブ、あの5人でね、出るみたいですからね、アニメロサマーライブにね。
あ、そうなの？
ローキューブって、
うん。うん、それはどうでもいいんだけども、それは置いといてエンディングが大好きっていうね。
ノータッチかい。
それは、アニメとか別にいいから、あのエンディングだけ俺なんか異常に何度見るのが好きっていうね、は
い。ということだそうです。
そういうのがまあね、あるんですけどもね。ということでね。というわけで、あつ先は t_gold、2007@yahoo.co.jp まででございます。
はい。
今ね、俺収録中にね、ちょこちょこですね、ジャイアンツ対、スワローズのですね、結果をね、はい、ちょこちょこ、チェックしたんですけど、はい、危うく西村がノーヒットノーランをやりそうになってたっていうね。まあ、それはノーのなんか、なくなったらしいんですけど、ヒット打たれちゃって誰かに。
はい、
危うく史上初、アニオタによるノーヒットノーランっていうのが、達成されるかもしれなかったっていうですね。
ああ、そうだったんですか。うん、
ああ、まあ。
もしかしたら、もう2点入ってるみたいですね。ああ、
でもそれまでノーノーになってたんですよ。
へえ。
だから、まあ、もしかしたら、外コバが、ものすごいカードキャプター桜を好きだったっていう、可能性はあるんですけども、それがなければ、アニオタ初の人のおらんっていう、分かったんですけど、あ、2点取られてますね、もう。
西村選手、なんすか、そういうのなんか逸話あるんですか？アニメに関する。
だから、西村は、もともと、嫁がすげえアニメ好きで、
あ、はい。
登場曲をハリハリ愉快にしようとしたら、
はい、
球団から怒られるっていうのがあったりとかあとこのアニメがすごいにもなんかベスト5載せてますよ、西村は。だからそうですよ、アニオタで有名ですよ。あとミルキーホームズゲームですげえいいピッチングした。
ライバルっていうか敵なんですけどね。
そんなことは西村ですよ、
はい、
はいはい、あ、ベースとあれベースじゃないや、オリックスバファローズやと楽天の、ね、試合もやってますね、
はい、
はいはいはい、最近ラスニャンがストッパーになってるいい感じなんですよね。あれあれラスニャンがストッパーになったんですよ。
いや知りません
けど、なぜラスニャンがストッパーになったってすごいことですよ。
だいたいラスニャン誰だよ。
え、ラスニャン知らないですか。
知らねえよ。
なぜラスニャンを知らないんですか。
知るかバカ野郎。
なんでだ、怒る意味もよくわからないです
よね。知るかバカ野郎。
そんなことで、じゃあステイさん、
はい、
久々の収録でしたけどどうでした。
まあ、のびのびと楽しんで、ね、毒も吐けて楽しかったですよ。
はいはいはい。そうですか。で、仕事の方はどうですか。
仕事の方は、まあ仕事の方はまあひたすら黙々と勉強してるって感じですね。はいはい、資格取るのに向けて。
なんか上司に対する愚痴とか、ここで言っちゃえばいいんじゃないですか。
うん、そういうのはないですけどね。
まあ、ここで言ったのが後々バレてクビになるんですけどね。はいはい。
まあね、まあ隣にいるやつが本当にね、うるさいというか物音がする。
トトロ、隣のトトロ。
隣座ってるね、今机で。
あ、隣の次、はいはい、座ってる
ですね、
はい。隣が。
ね、はい、本当にね、いちいちのため息がです。例えば普通の人のため息って、
はいはい。
って感じで息だけで出すじゃないですか。
まあそうですね。ため息ってことです。
でもそれため息出すときに、はぁーってわざわざ声に乗せて出すんですよ。
あ、はいはい。
で、貧乏よすりもするし、で、あと、うんうん、消しゴムかけるとき机がグワンガン揺れるぐらいにやるっていう、本当にすごく細かいイライラすることをすごくするやつなんですよ。
細かすぎてイライラする人っていう。
なんですけどね、そいつがまあ、はいはい、来週明けからですね、
はいはい、
ちょっとまあ外で仕事することになって、
はいはい、
まあいなくなるんで、
ああ、
さよなら。僕としては、本当にそれが嬉しくて、嬉しくて。
なんか、もっとうるさいやつ来たらどうします？その上位互換みたいなやつがいて。
ああ、嫌だなー、その、ただ、はいはい、ただうるさいっていうのとは違うんですよ。うん、その、はいはい、余計な物音を立てて、必要以上、はい、必要ではない物音を立てて、イラつかせるってタイプなんで。
多分、ステイちゃん
は。そしたら多分ないです。
でも、ステイちゃんを嫌がらせ、イライラさせようとしてるんじゃないですか、そういう。
まあね、いなくなっちゃうんでね。
はいはい。
ありがたいですよ。
ありがたいですか。
はい。
でもその絶対そのもっとパワーアップしたやつが入るやつよ。
嫌だな。
しますよ。もしかしたら帰ってくるかもしれないですか、そいつが。
うん、まあね。
でいなくなってみるとなんかものすごい寂しいかもしれない。でなんかステイが体育座りでなんか君がいなくなっちゃうとなんかこんなに机って広くなっちゃうんだねっていうカットで終わって。で次の回で、あれ
嘘エトでしょ、
飲んだステイがもうあいつは戻ってこないんだっつったら、うん、なんか帰ってきて実に不思議なんだよ、またステイの隣でため息をついたり
やだよ、
貧乏するしたくなったんだけどどうしたんだろうって、
やだよそいつ
は、もうお前外に出ないっつって、これからずっと一緒に仕事しないっつって、ね、
もう感動のラストですよ。
てか、そっちと一緒に住んでることになってますけど。
そういうことになりますよ、次回。
最悪だよ。それ最悪だよ。
そういう次回のトークになりますから、皆さんね、ご期待ね。
俺が初めて生理的に嫌いな人なんだから
。今まで生理的に嫌われてきたステイさんが、逆に生理的に嫌い返してるっていう。
そうなんですよ。
そういう人が、はいはい。はい、ということでございまして、じゃあ、そろそろ終わりにいたしましょうか。
はい。
はい。ということでございましてね。
ということですね。
はい。
どうまとめましょうか。
いや、別にいいですよ。
はい。
質問を相手は、
ザ・ステイ・ゴールドと、
ですね、なんか、ドイツのタコを7匹、予想させて、4対3で日本が優勝って出たんですけど、
はい。
それってもうあんまり意味なくね。というわけで、頑張れ、なでしこジャパン。
オクトパ
ック先生でした。